父なる神と御子イエス・キリストの恵みと平和が今日お集まりの方々の上に、また LINE で、視聴されている方々の上に豊かにありますように、主の名によって祈ります。今朝のお説教題は32節のイエス様の御言葉から取りました。真理はあなたたちを自由にする。聖書の言葉でありますけれども、実は国立国会図書館の入り口にこの言葉が掲げられているそうであります。真理は私たちを自由にする、そういうふうにちょっと言葉を変えて書かれております。国会図書館のホームページを見ますと、ヨハネ伝に由来するというふうに説明がつけられております。国立国会図書館の創立委員でありました萩五郎参議院議員の発案でこの言葉が掲げられたということであります。萩五郎さんはクリスチャンであって、自由学園とまた友の会の活動で知られております萩元子さんのご主人でもありました。で、真理は我らを自由にするという言葉をギリシャ語で掲げているそうなんですね。で、聖書の方は真理はあなた方を自由にする、これが今日の説教題でもあります。真理は私たちを自由にする。イエス様がおっしゃいましたのは、真理はあなたたちを自由にする、その通りだと思います。偽りの世界に生きているならば、私たちは道を誤り、悪いものの霊俗のもとに置かれてしまう。つまり人間の罪、偽り、愚かさ、みだらというものが私たちを不自由にするのであります。初代教会の伝道者でありますパウロという人は、ローマの信徒の手紙6章でこのように記しております。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され、義に仕えるようになりました。罪の奴隷であった、しかし今は違うのだというんですね。自由を得ました、こう言っているわけです。で、パウロはですね、伝えられた教えの規範を受け入れて罪から解放された、こう書いているんですね。伝えられた教えの規範、これがまさしく真理であると思います。人を救う真理であります。つまり福音であります。福音の真理が私たちを罪の奴隷状態から解放する、そして本当の自由へと導くのであります。その中心にあるのが主イエス・キリストの十字架、そして復活の恵みであります。このキリストの救いを受け入れるならば、私たちは罪の呪いから解き放たれて、許しをいただき、平安をもたらされる。そして束縛から解放されて、本来のなすべきことをできるようになる、自由を得るのであります。福音によって私たちは神様が望んでおられるように生きればよいのだという確信が与えられる。そうなれば私たちは心置きなく水を得た魚のように、あるいは地図を与えられた旅人のように、人生の旅路を正しく歩むことができるのであります。今日は31節から言いましたけれども、この新共同訳の段落に従っていますけれども、他の聖書では この29節で切れ目を入れているものが多いのであります。30節、これらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じた。ですぐにイエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは自由を得る。まあ、これが続き具合は良いと思います。つまりイエス様を信じたと言われているユダヤ人たちに、真理はあなたたちを自由にすると言われたわけであります。まあ、この時のユダヤ人たちの信仰、これを検証していますと、その場限りの問題のある信仰であったと思いますが、まあ、けれども信仰を持った、そのことを前提に読まなければなりません。真理はあなたたちを自由にするという込み出しがつけられている。で、これはよく知られている御言葉でもあります。素晴らしい御言葉でありますが、しかしこの8章全体の流れから見ますと、この短いフレーズだけが実はユダヤ人たちに向かって本当に言いたかったことなのではない、そういうふうに思えるのであります。真理はあなた方を自由にする、これは祝福でありますね。けれどもこの祝福の言葉の直前にですね、こう言ってるんですね。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。私の言葉にとどまる、つまりキリストの福音、真理にとどまるならば私の弟子だ。そしてあなたたちはこの真理によって自由になると言ってるんですね。つまり条件がつけられているんですね。おそらく仮初めの信仰であったそういうユダヤ人たちに向かいまして、私の言葉にとどまるならばというふうにおっしゃるわけであります。つまりキリストの弟子となるということは、キリストの言葉を聞き、これを受け入れ、その御言葉にとどまるということでありますね。キリストに従うということがここで付け加えられている。そうであるならば、あなたたちは真理を知り、その真理はあなたたちを自由にする。本当に自由な考え方、自由な行動、言葉というものと、キリストの御言葉にとどまり、キリストに従うということが重ねられていると言わなければなりません。ですから今日の一連の御言葉というのは、主イエス様を信じたユダヤ人たちに向かって語りかけておりまして、彼らを訓練し、一層誠の信仰へと招き入れようとする御言葉であります。あなたたちは私を信じるというのか、そうであるならば私の言葉にそのままとどまっていなさい、私に従いってきなさい、そうすれば本当にあなたたちは私の弟子なのだ、それが真理を知るということだ。知識として真理を知る、福音を知るというだけではなくて、その福音に生きるということが私たちの自由を得て生きる道なのであります。イエス様の御言葉にとどまる、イエス様に従う、その結果として自由をいただくということであります。で、この後ですね、このユダヤ人たちと厳しい問答が続いていくんですね。で、彼らはすぐに反発をする。そして最終的に59節まで言いますと、彼らはイエス様を殺そうとするまで行くんですね。58節、イエスは言われた。はっきり言っておく。 アブラハムが生まれる前から私はある。するとユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれた。これがこのカリオの祭りに起きた出来事でありました。つまり信じたんですけれども、それを御言葉にとどまっていることができなかった。最後にはイエス様を殺そうとさえして、イエス様はもう神殿から去っていかれたということであります。この後杉越祭がありまして、イエス様はもう一度そこで大歓迎を受けますけれども、しかしイエス様が捕らえられて裁判にかけられ、十字架にかけられた時には、人々はもうイエス様を十字架にかけようと叫んだのであります。つまり御言葉にとどまることができなかった、キリストの弟子であることができなかったということであります。教会に通いまして、やがて信仰を明確にして洗礼を受ける、その人たちはキリスト者、クリスチャンと呼ばれるわけですね。主イエス様によって新しくされた。イエス様がここで求めていることはですね、ただ信じるということとなくて、イエス様の弟子になるということであります。キリストに従っていくということであります。つまりキリストの弟子になる。弟子というのは先生に習うものであり、先生の御言葉に従うものであります。キリストの御言葉に従う人生、それが自由な人生であります。とどまるというふうに書かれております。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。とどまるというのは残るとかですね、あるいはそこに住んでしまう、宿る、泊まるという意味のギリシャ語であります。つまりイエス様との関係がですね、ただあイエス様素晴らしいと言ってイエス様を信じたということで終わりじゃなくて、その場限りのものではなくて、イエス様のところに宿を取って泊まり込んでしまう、そういう状態ですね。イエス様と深く結ばれている、そういう関係がイエス様の御言葉にとどまるということであります。教会というものが全世界に建てられておりまして、福音を述べ伝えております。私たちの熊本教会もこの帯山の地に建てられております。何とかして人々を招きたい、教会が人であふれるようになればいいな、そういうふうに思っている。これは間違いないことであります。ある単立教会の牧師の先生がこんなことを書いておりました。何とかして教会の敷居を低くしようとして、ギターやドラムを鳴らしてですね、ゴスペルたくさん歌って礼拝を始めたと。若者たちが集まってきて、その楽しい雰囲気を味わった。そして聖書の御言葉を語り、キリストを信じると素晴らしい恵みがあると人々を招いて、多くの人々たちが洗礼を受けたというんですね。ところが1年2年3年と経ってみるとですね、この入れ替わりが激しいというんですね。洗礼を受けたんですけれども、1年2年経つうちになかなか教会に残ってくれないというんですね。そういう時代が長く続いて苦労した。 で、この牧師ははたと気がついたというのであります。楽しい音楽や祝福の言葉だけでやはり教会を立っていかないのではないか、聖書の御言葉をきちんと語らなければならないと思ったそうです。つまり聖書の御言葉には優しい甘い言葉だけじゃなくてですね、もっと深い厳しい言葉もある、私たちの罪を明らかにする言葉がある、悔い改めを迫る御言葉がある、そしてイエス様にお仕えしていくことを求める言葉がある、キリストの弟子になる、それは何かとても不自由になるんじゃないかというふうに思えるかもしれないけれども、決してそうではないというんですね。その後教会はどうなったかというのは今ちょっと聞いておりませんけれども、以前のように入れ替わりの激しい教会ではなかったというふうに風の便りで聞いております。キリストを否定して神に背く生き方、それは自由のようでいて不自由であります。本当の生き方ではないからであります。イエス様はユダヤ人たちに対して、このままではあなた方は悪魔の子だと鋭く指摘しております。43節44節、私の言っていることがなぜわからないのか、それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって真理をよりどころとしていない。今日の御言葉の最後の38節、私は父のもとで見たことを話している、ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。あなたたちは悪魔の子になっているから、あなたたちの本当の父であるその悪魔の言うことを聞いているではないか、だから私の言葉にとどまらず私の弟子にならないのだ、こう言っているんですね。ユダヤ人たちは反発して33節でこう言いました。すると彼らは言った、私たちはアブラハムの子孫です、今まで誰かの奴隷になったことはありません、あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。つまりイエス様を信じたというふうに書かれているユダヤ人たちなんですけれども、あなたたちは本当は自由でない、そう言われていることがわからなかったわけですね。アブラハムの子であって奴隷の子ではない、奴隷ではない、こう言っているわけですね。まあユダヤ人たちはかつて旧約聖書を読みますと、国を失って流浪の民になってしまいました。戦争に負けて他の民族の奴隷になった歴史を持っているわけですね。しかし彼らは自分たちはアブラハムの子孫であって奴隷の子孫ではない、奴隷ではないと誇りを持っていたわけです。祝福された民族イスラエル、アブラハムの子孫である、だから私たちは基本的に自由である、そう反論しました。あなたによって自由になる必要はない、そう言っているのであります。けれどもここでイエス様が指摘されたのは、そういう社会的政治的なことではなくてですね、そういう霊俗の状態ではなくて、もっと深い心の在り方の問題を言っているわけですね。つまり罪を犯すということです。それはつまり罪の奴隷であるということなんですね。私たちの心というものはやはりこの罪の影響を受けておりますから、自分の自由になるというものではなくてですね、何かに引きずられている、 したいと思うことができない、それが私たちなのであります。時に神さえも呪う不信仰の思い、あるいは隣人を愛することができず、特定の誰や彼らを憎んだり妬んだりするわけですね。ある人が恵みを受けて素晴らしい境遇を得た時に嫉妬をするわけです。なぜ私がそうならないのか悔しく思う。能力があれば人を見下し、思うようにならなければ人を憎む。私たちの心の奥底にあるもの、どうしてもそれに従っていく私たちであります。まあ、映画やドラマの世界でこの愛の物語が描かれますけれども、やはりそこで嫉妬や妬みがあってですね、犯罪さえも起きていく、そういう愛のドラマというものが人々の共感を呼ぶのであります。34節、イエスはお答えになった。はっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。私たちが自由でないからイエス様は自由を与えてくださるとおっしゃるわけですね。私たちは人を愛することができない、やはりドロドロしたものがあってですね、私たちの思いを導いてしまう、行いを導いてしまう、言葉を導いてしまうんですね。罪の奴隷で、その奴隷がですね、どうすれば救われるか。奴隷というのは、その奴隷を買い戻してくれる人が現れた時に自由になるわけですね。罪の奴隷、主人は罪ですから、私たちは罪という家に囚われている。しかしそれは本来の健康な幸いな姿ではありません。イエス・キリストは神の子であって、あなたたちは自由を得るとおっしゃいました。本当に自由になる。36節、もし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。本当の自由というのが、神の子イエス・キリストを信じてキリストの弟子になるという時に本当の自由になる。何かに縛られるのではなくて、むしろ本当に私たちがしたかったことができるようになるのです。イエス様の御言葉にとどまること、イエス様の弟子として生きること、それは本来の神様の愛のうちにあって生きるということであり、人間本来の姿を回復するということであります。あなた方は自由になる、こう言われた通りであります。ヨハネ福音書第14章6節、イエス様はこう言われました。私は道であり真理であり命である。イエス様は真理であります。道であり真理であり命である。その真理はあなた方を自由にするということですから、イエス様が私たちを自由にするということに他なりません。そしてイエス様を福音という真理、これは本当に自由を得させるものであります。罪の許しを知り永遠の命に生きる、この福音を私たちが生きるようになる。人間世界の罪と神の裁き、そこから救われる道、イエス・キリストを信じるということであります。なぜそういうことが言えるのか。神の子が罪人の身代わりになって死んでくださった からであります。私たちが受けるべき神の裁きをすべてイエス様はお受けになった。この方を信じる者はもうあなたは許されています、あなたの罪は許されましたと宣言されます。イエス様の御言葉にとどまること、イエス様の弟子になって神の愛に生きること、その愛を他の人々に与えるものになることをイエス様は望んでおられる。それが本当に自由に生きるということではないでしょうか。真理はあなたたちを自由にする、真理は私たちを自由にする、まさしくこのことこそ真理であります。御言葉にとどまること、御言葉を学ぶこと、キリストの弟子として歩むこと、そのように歩ませてください。祈ってこの週も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、一人ごイエス・キリストを地上にお遣わしになって、かけがえのない真理を明らかにされました。感謝いたします。そしてイエス様ご自身が道であり真理であり命であると明らかにしてくれましたこと、感謝をいたします。キリストの道をまっすぐに迷わずに終わりまで歩んでいくことができますよう、どうか導いてください。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。